はい、それでは、詩編の132編からですね、詩編の132編ですけれども、132編から137編までをお読みできればいいかなと思っております。で、ここから読んでいくときに、まあ、読んでたらすぐ気づく言葉がですね、繰り返し出てくる言葉がありますが、それがシオンです。ですね。シオンです。シオンというのが何であるかを皆さんはご存知でしょうか？何ですか？シオンというのは具体的には山ですね。神殿の丘があるところのこの山がシオンの山っていうかシオンと呼ばれています。そしてシオンと言われるときには今度はエルサレムの町そのものを言うときもありますし、あるときにはイスラエルを指すときもあります。そして詩編の中にはシオンという言葉が出てくるときに常に常に主の御座があるところ、賛美を捧げるところとして出てくるわけなんです。つまり新約の時代に入り、神様が私たちに啓示してくださったのは、シオンというのは神の御座そのものを代表しているところ、つまり天の御座を表していると言えるわけなんですね。ヘブル人への手紙のところが、その詩編の中におけるシオンを知るために直接私たちに関わってくる真理が書かれています。ヘブル人への手紙の12章の22節を読みますと、22節から24節までを読みますとこう書いてあります。しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。また天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの地よりも優れたことを語る注ぎかけの地に近づいています。このように近づいているんだよ、シオンの山に近づいているんだよ。で、今ここを読みますと、まさにここは天国になり、天のエルサレムとありますけれども、具体的に黙示録においても新天新地が、始まった後に出てくる、その天から与えられる立方体をした、この都がですね、この天のエルサレムと呼ばれています。そこに常しえに私たちが、神の民が住むんだよということを教えているわけなんです。ゆえにダビデが、まあ、ダビデでない人もいますけれども、このなんであそこまで慕っていたのか、都を慕っていたのかということを考えるときには、私たちはどれほど私たちが天の御国を慕っているのかということなんですよね。どうしても私たちは目に見える今の生活におけるその祝福をですね、考えがちですけれども、けれども目に見えるところに従うと、どうしても困難であるとか試練であるとか、まあ、そういうものも見えてくるわけなんです。けれども私たちが与えられているところの恵みの力というのは、この天の希望にあるんだということをですね、まあ、踏まえながらこの読んでいくといいと思うんですね。で、132編はこの131編までの都のぼりの歌に続く、また都のぼりの歌になるわけなんです。で、前回ダビデにおいては、ここでこの131編においてはですね、私は血離れしたこのように見舞いに おりますと、つまり彼は、この大いなる王の立場に、王の座についていながらにして、自分の魂、心は幼子のように神様の前に怒っていたということなんですよね。で、その思いを知っている、おそらくはソロモンがこの132編を書いているのではないかと考えられます。ですか、都登りの歌、ダビデのために、あ、もうごめんなさい、主よ、ダビデのために彼のすべての苦しみを思い出してください。彼は主に誓い、ヤコブの全能者に誓いを立てました。私は決して我が家の天幕に入りません。私のために備えられた寝床にも上がりません。私の目に眠りを与えません。私のまぶたにまどろみを思、私が主のために一つの場所を見出し、ヤコブの全能者のために見住まいを見出すまでは、切にその主のための見住まいを見出すことを願っている、その切実さを今見たわけなんですけれども、覚えてらっしゃるでしょうか。イスラエル人がペリシテ人と戦った時に、そこに神の箱を持っていき、けれども奪われてしまいました。そしてペリシテ人がのところに災いが下った、主物をこの彼らは患ったので、彼らは返してきた。ところがこのその蓋をですね、ベテシメシの人が開けてしまったがために、この契約の箱の蓋を開けてしまったがために、多くの人が死んでですね、それで一つのイスラエル人の家庭の中に神の箱が安置されていたわけなんです。で、ダビデはそれを携えて、そして、自分の町ですね、ダビデの町に持っていき、そこに天幕を張り、そしてそこに契約の箱を安置したわけなんですね。けれども、そのもう本当に国が安定し穏やかになった時にですね、彼は、私は宮殿に住んでいるにもかかわらず、杉の家に住んでいるにもかかわらず、なぜ天幕の中に主がおられるようなことをして、これは良くないと思ったわけなんですね。で、その時のその彼の思いが今ここにあるわけなんです。で、私たちがここから学ぶことができるのは、私たちの魂が神様の場所を見出すまでは落ち着かないというふうになっているかどうかということですね。主への礼拝を私が願っているか、本当に安らぎを得るところを願っているか、わけなんです。そして6節をご覧ください。今や私たちはエフラテでそれを聞き、ヤールの野でそれを見出した。エフラテというのはベツレヘムのことです。ダビデが生まれ育ったところですよね。そしてヤールというのは、先ほど少し言及した、この、ベテシェメシュまでその神の箱が運ばれて、そしてキルヤテエリアムの人々が引き取って、祭司アビナダブの家に運び、その子エルアザルが箱を守ったと、いうわけなんですけれども、そこのヤールがこのキルヤテエリアムの場所を指しているわけなんですね。だからここでは、私はエフラテベツレムの方にいたけれども、そして、ここのヤールのところで、キルヤテエリアムのところにその神の箱が置かれている、安置されているというのを聞いたということになるわけなんです。わかりましたか。ですね。そして次行きますよ。7節で、さあ主の住まいに行き、 主の足台のもとにひれ伏そう。主よ、立ち上がってください。あなたの安息の場所にお入りください。あなたとあなたの道からの箱も。ということで、先ほどお話ししましたように、そこから契約の箱を携えて、シオンにまで行ったわけです。シオンですね。ダビデの町のところですよ。シオンにまで行ったわけなんです。まあ、初めですね、このウザという人がですね、まず牛車に乗せたっていうところは間違ってたんですけれども、ウザという人がこの契約の箱が落ちそうになってるから、それ手掴んだらこれ撃たれて死んでしまったんですよね。で、またそれでしばらくしてから、今度はきちんと神様の方法に従って、この運んでいき、そして、この、シオンにまで持ってきたわけです。で、次に9節。あなたの祭司たちは、義を身にまとい、あなたの生徒たちは、喜び歌いますようにと。この祭司たちが、義を身にまとうんだと言っていますけれども、祭司の装束は、この、特に大祭司はですね、栄光と美を表す非常に美しいものだった。皆さんご覧のとこありますか？この装束のその、写真であるとか絵であるとかですね。ぜひ見てください。とっても綺麗なものです。胸当てには12の宝石が並んでいます。ですね。で、義を身にまとっていたんだ。いかがですか？私たちはイエス・キリストにあって義を身にまとっているわけなんです。祭司という言葉を旧約で聞いたときには、私たちは牧師とか神父を考えてはいけないわけなんです。特に神父って言ったらですね、英語だったらプリスト、祭司と同じですよ。けれどもそのように考えてはいけません。祭司と聞いたときには、私たち生徒なんだ。ということです。それは第一ペテロの中で、この私たちの愛、私たちこそが、神の御霊の宿られる神殿の宮であり、私たちはその霊的な祭司なんだということをペテロが手紙の中で話してるんですね。ですから、今義を身にまとっている。それによって生徒たちが喜んでいる。つまり私たち自身が神様の前に出て、そして全く罪のないものとして、全く正しいものとして神様の前に出ることができるんだという、その大いなる栄光ですよ。ですね。このことを言っているわけなんです。もう一度思い起こしてください。いいですか？私たちは恵みの中に生きてるんですよ。私たちに引け目があろうとも神様はそれにもかかわらず私たちを祝福すると決められたんですね。で、その理由が10節以降に書いてありまして、それがメシア、キリストなんだよということであります。あなたのしもべ、ダビデのために、あなたに油注がれた者の顔を後ろへ向けないでください。私は豊かに、あ、ごめんなさい。失礼しました。主はダビデに誓われた。それは主が取り消すことのない真理である。あなたの身から出る子をあなたの位につかせよう。もしあなたの子らが私の契約と私の教える里しを守るなら、彼らの子らもまた、とこしえにあなたの位につくであろう。今ここで、油注がれたものと書いてます。英語ですと、the anointed one ですね。そして、ヘブル語で言いますと、ハマシアク。メシアク。メシアだって書いてますよ。ですか？ダビデの末で、末から、位が建てられるんだ。つまり、ダビデの子なるイエス様のことを、ここで表しているわけなんです。具体的には、その後にソロモンが出て、その後にまた、このレハブアムが出たりですね、この王たちは出てきたんですけれども、 この条件がありまして、私の教える悟しを守るならと、この12節に書いてあります。ですね。で、これが、ちゃんと守れなかったわけですよね、彼らはね。けれども神様は、ダビデに対する誓いを、決して保護にはされなかったわけなんですね。メシアによって、それを成し遂げるんだ。ということであります。このようにして、ダビデの、この神様が与えておられた約束というのを、今、ソロモン、おそらくはソロモンですね、思い起こし、そして13節なんですが、主はシオンを選び、それをご自分の住処として望まれた。これはとこしえに、私の安息の場所、ここに私は住もう、私がそれを望んだ。わかりましたか？今、シオンに契約の箱が行きました。ダビデが願っていたものでした。けれども、これは実は、ダビデの思いの中に働いておられた主ご自身の願いだったわけなんです。そこに主は、私は休もう。今までは、会見の天幕において、幕屋においてですね、いろんなところに移動していたけれども、今は、ここに私は皆を置くとおっしゃられたわけなんです。ゆえにエルサレム、シオンというのが神様のおられるところとなっています。聖書を通じて初めから実はそうなんですね。創世記においてですね、アブラハムに現れたサレムの王メルキレゼクっていうのをご存知でしょうか？覚えてるでしょうか？ですね。ロトを奪還してですね、誘拐されたロトを奪還して、その後でアブラハムを祝福しに来たサレムの王がメルキレゼクであり、訳すと義の王であって、そして彼は意図高き方の祭司であったと思います。で、ヘブル人への手紙にはそれが詳しく書かれていて、アブラハムの継続、アロンの家系ではないメルキデゼクによるとこしえの祭司がイエス・キリストなんだよということが書いてあります。で、そのサレムというのがエルサレムのことです。エルサレムのことです。その時から、創世記のアブラハムの時から、神様はエルサレムをお考えになっておられ、アブラハムがイサクを捧げる時にも、実はあのモリアの山というのは、まさにここで神殿が建てられるところの丘だったわけなんです。シオンですよ。そしてダビデの時代にこの事実、契約の箱がここまで来まして、そして神様は、エルサレムから福音を広げるようにされたわけですね。新約に入ると。そして世の終わりにはイエス様はエルサレムに戻ってこられ、この方が王となられ、そして千年の間統治され、新天新地が始まって以降も新しいエルサレムと呼ばれているわけなんです。これがここに含まれているこの安息という言葉になるわけなんですね。で、これをじゃあ具体的に私たちにどう当てはめればいいんですか？それはですね、神様はいつまでも変わらないよ。シオンにおられるよ。私たちは変わっても、またはその周りの状況がたとえ変わっても、主は変わらずに御座におられますよ。ですから、私たちには戻るべき場所があります。また、この世の終わりにおいて、どんどんどんどん物事が悪くなっていくところにおいて、私たちはぶれない、動じない、キリストにある希望を持つことができるわけなんです。で、続けてみますね。15節ですが、私は豊かにシオンの食物を祝福し、その貧しいものをパンで満ち足らせよう。そうですね。 イエス様が祈りなさいと言われた祈りの中にも、御国を来たらせたまえと言われた中で、その後に日曜の糧を今日も与えたまえという言葉があります。で、この感謝を私たちは、この祝福を私たちは忘れてるんではないでしょうか。コンビニに行ったらあるんです。けれどもこの前災害のですね、この番組か何か、または本かちょっと忘れたんですけれども、日本人は、不思議なことに日本人だけじゃないですよ、人間なんですけれども、何か問題が起こったら備蓄をしてないで、コンビニに行けば食べ物が与えられると思っていると。どうですか？コンビニなくなるんですよね、すぐね、食べ物ね。そして道が混んでますからそこで流通がストップするわけなんです。感謝を忘れています。今日与えられているものに対する感謝を忘れているんですね。でも、実は与えてくださっているものというのは、天からの恵みなんだよ。そして次に16節。その祭司らに救いを着せよう。その生徒らは、大いに喜び歌おう。今、大いに喜び歌う、この生徒たちが喜び歌うですね。理由が、救いを祭司たちに着せている。先ほどはどうですか？義を祭司たちに着せている。これ同じことですよ。発展してるんですよ。私たちが義を身につけたがゆえに、救いを身につけているわけなんです。神の前で正しいと認められている。神様の前に大胆に近づくことができる。これこそがですね、私たちが罪から救われた証拠になっているわけですね。ですからまたメシア予言が次にありますよ。17節。そこに私はダビデのために一つの角を生えさせよう。私は私に油注がれた者のために一つの灯火を備えている。これがまたキリストの予言。角ですね。角。メシアのことです。よろしいですか？角というのは権威とか力を表しています。ダビデのために一つの角とあります。ちなみにですね、小さな角が第四の国から這い出るということが、このダニエル書の7章に書いてありますけれども、それはですね、反キリストなんですね。反キリスト。似たようなことを行うんですね。で、ここでは、一つの灯火とありますけれども、このような形でイエス様が私たちの光となってくださるわけなんです。私は彼の敵に恥を着せる。しかし彼の上には、彼の冠が光り輝くであろう。そうですね。イエス様に敵対する者は恥を見ますけれども、イエス様が戻られるとき、その冠が光り輝いているということをここで見ることができるわけなんです。では次に133編ですが、都のぼりの歌、ダビデによる、見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。これはもう、説明しなくてもいいかもしれません。真にイエス様を信じている人は兄弟たちと共にいることが何という幸せか、何という喜びか、そのことを分かるわけですね。都のぼりというのが巡礼者ですよ。いろんなところから信仰を持っているユダヤ人がやってくるわけですよね。同じように私たちはキリストの御座の前で、あらゆる国から、あらゆる国語から、あらゆる民族から、キリストの血によって贖い出された者たちが天に集まり、そこでイエス様を褒めたたえるわけです。今私たちが必要なのはこの一致ですね。御霊の一致です。難しいですね。なかなかできない。どうですか？現実問題として、分派ができてしまいます。現実問題として、この素晴らしい神様との関係が宗教になり下がってしまいます。人の思惑であって、思惑によってですね、その組織を作ろうとしてしまったり、または単純な人間関係、
誤解があったりですね。けれどもパウロはエペソ人への4章のところで、
謙遜の限りを尽くし、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさいとあります。そしてこの喜びを2節以降で例えているんですけれども、それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて、その衣の襟にまで流れ滴ると。これはですね、覚えていらっしゃるでしょうか。この祭司が、大祭司がですね、任命されるときに、これ出エジプト記に書いてありますけれども、特別な調合による香料を作ってですね、香油を作って、それを幕屋の用具にも注ぎかけますけれども、その祭司の上にもそれを注ぎかけるわけなんですね。これによって祭司は神のものになった。性別されたわけなんです。このアロンを中心にして、イスラエルの十二部族は一つに兄弟として成り立っていたわけなんです。同じように私たちがイエス・キリストを大祭司とするところの、その油注がれたところの御霊の一致をここで見ることができるわけですね。そして次に、それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ている。主がそこに常しえの命の命令を祝福を命じられたからであると。シオンの山々に降りるとありますけれども、これはですね、ヘルモンという山がイスラエルの北端にあります。レバノンとの国境にあるんですね。で、イスラエルの水というのは、この主にヘルモンの山の雪解け水になっています。私も旅行に行きました。非常に冷たい水が、あの乾燥したイスラエルとは思えないほどのですね、ものすごい勢いで川が流れています。泉があり、そしてそこはですね、ダンというところ私は行ったんですけれども、覚えてらっしゃるでしょうか。ダンの部族がですね、移住したんですよね。そしてそこを自分たちのものとしたんですけれども、そこが、この、大きなですね、このガリラヤ湖につながっていく、そのヨルダン川の、をなしていくですね、川の一つになっていくんですよ。で、つまりここで言ってる梅雨というのは、ものすごい量の話をしています。なんかね、梅雨って言うとなんかちょびーって一滴二滴みたいな感じるじゃないですか。これは違うんですね。そしてその水が、シオンの山、その神殿の丘の方にまで届いていくんだよ、ということなんですね。で、これが、兄弟たちが一つになっている時の、喜びとして言い表されています。では次に、134編。で、ここで都のぼりの歌が終わりますが、都のぼりの歌。さあ、主を褒めたたえよ。主のすべてのしもべたち。夜ごとに主の家で仕える者たちよ。聖女に向かってあなた方の手を挙げ、主を褒めたたえよ。天地を作られた主が、シオンからあなたを祝福されるように。また出ましたね。シオンから祝福されますように。先ほどは133編では、3節では、主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからであると。常しえ、常し、また祝福ですね。書いてありますよね。やばい、シオンなんですよ。祝福の源はシオンなんですよ。そして、ここでは、主の家で、仕えている者たちの姿が書いてあります。主を褒めたたえよ、すべてのしもべたち。夜ごとに
主の家で使えるものよと。夜ごとに、だすべてのしもべですね。この夜ごとっていうのは強調してるわけですね。なぜかと言ったら夜って言ったら普通はですね、もうやめるじゃないですか。でもそうではないんですね。聖書を見ると、聖女における食材は一日中絶えず灯しなければならない。またですね、神殿においては神の賛美は、神への賛美は、夜にも行われている姿を見ることができます。歴代史の第2の9章33節にですね、この人々は歌うたいであって、レビ人の一族の頭であり、各部屋にいて自由にされていた。昼となく夜となく彼らは、その仕事に携わったからであると。夜となくとかですね。一日中、神殿に行ったら、賛美が聞こえてるんですよ。驚いてください。私たち1時間くらいやったらなんかちょっとへばりますよね。一日中ですよ。夜も含めてです。夜行っても歌ってる奉仕者がいるんです。なぜか。天がそうだからです。天において黙示録の4章の8節9節にはこう書いてありますけれども、この4つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その周りも内側も目で満ちていた。彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。神であられる主、万物の支配者。昔いまし、常にいまし、後に来られる方。昼も夜も絶え間なく、この生き物が叫び続けているわけです。そして、聖女に向かって手を挙げなさい。主を褒めたたえなさいとあります。手を挙げる礼拝行為。これをですね、批判する人いるんですね。カリスマ的だ。ちょっと待ってください。そしたら、この詩編に書いてる人たちは変なんですか？違いますね。一つの形態なんですね。手を挙げた。よくですね、こういうふうに手をですね、こういうのを挙げることありますけれども、メシアニック中の人に聞いて、こんな感じですね。こういうふうに手をもうこう天に向けるって感じで挙げているっていう、手のひらをですね、天に向けるっていう感じで挙げているっていうふうに聞いたことありますけれども、そして、こういうことでですね、この主に礼拝を、賛美を捧げている中で、仕えている中で、祝福がシオンからあるんだよ、ということです。どうか、奉仕を否定的に考えないでください。ですか。奉仕をしたら自分のものが失われる。確かに犠牲を払います。犠牲を払ったから、私は今の生活が損している。とんでもない話ですね。奉仕をするということは、祝福されるんですよ。与えられるんです。受けるものが多いんです。いや、そんなウィンウィンでいいんですか？ウィンウィンってわかりますよね。得しちゃっていいんですか？いいんですよ。これが恵みなんですよ。奉仕における恵みの祝福があるんですね。で、これをですね、ぜひ体験してください。この奉仕やってて楽しい。本当に祝福されてます。ですね。そして、次135編ですけれども、今度は、同じように、主の家において、主を褒めたたいている姿があるんですが、主と、また偶像の対比が書かれています。で、私たちの主が、神々に勝った大いなる方だ、ということを褒めたたいている箇所です。ハレルヤ、主の皆を褒めたたえよ。褒めたたえよ、主のしもべたち。主の家で使え、私たちの神の家の大庭で使えるものよ。ハレルヤ、主は誠に慈しみ深い。主の皆に褒め歌を歌え、その皆はいかにも麗しい。素晴らしいですね。 主を褒めたたえよと呼びかけ、そして主のそれを何で褒めたたえているかと言いますと、誠に慈しみ深いという性質があるわけです。そして次に4節に、誠に主はヤコブを選びご自分のものとされ、イスラエルを選んでご自分の宝とされた。この素晴らしい神が自分を選んでくださったんだ。ここではイスラエルのことを言ってますけれども、出エジプト記の15章の5節でこうがありますが、誠に私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。皆さんが選ばれています。もちろんここではイスラエルですけれども、新約聖書を見ますとですね、同じように私たちが神にとっての財産である、相続であるということが書いてあります。ですか、神様がそのようにしてくださっている。で次に、誠に私は知る、主は大いなる方、私たちの主はすべての神々に勝っておられる、主は望むところをことごとく行われる、天で地で海でまたすべての淵で、主は地の果てから雲を昇らせ、雨のために稲妻を作り、その蔵から風を出される。素晴らしいですね。この自然界、特に水について、雨の潤いについて、すべてが主が望むままに行われているわけなんですね。そして今度はイスラエルに対する選びを神様が表すために、エジプトにおいて大いなる働き、力ある働きを行われたわけです。主はエジプトの遺言を人から獣に至るまで撃たれた。エジプトよ、お前の真っ只中に主は印と奇跡を送られた。パロとそのすべてのしもべらにと。ですね。ここで出エジプト記のあの銃の災いのところが書いてあるわけですよ。そして私たちがここから知らなければいけないのは、この天と地をお作りになられた力強い方が私たちの生活の中でも確実にご自分の力を表してくださるんだということであります。いや、それは信仰としては受け入れてますけれども、実際に私の生活では特に大きな力の現れはありませんよ。そう思われるのであれば信じてください。信じる者に働く神の力があるんだと。その神は同じ力を持ってイエスを死者の中から蘇らせたと、エペソ書の一章に書いてあるわけですよ。死者から蘇らせた力ですよ。で、これを体験していくことが私たちの役目なんですね。その恵みを知ることこそが私たちの役目であるんです。そして、主は多くの国々を打ち、力ある王たちを殺された。エモリ人の王シホン、バシャンの王オグ、カナンのすべての王国を、主は彼らの地を相続の地とし、見た見イスラエルに相続の地として与えられた。出エジプトから越えて今度は民数記に入っていきます。民数記の後にこの、まあ、彼らはですね、大人は40年間そこさまよって死んでしまったわけですけど、新しい世代の人たちがですね、モーセは率いてって、そして、このヨルダン川、視界のですね、東側の方を登っていったわけなんですよ。そして上の方まで行ったらですね、そこにエモリ人の王シホンがいたんです。さらに北の方には、今のゴラン高原ですけれども、バシャンの王、オグがいたわけですね。カナンのこの王国があったわけですね。で、そこをことごとくですね、打ちのめすことができた。そして無事に相続の地に入ることができたということですね。で、次に、主よ、あなたの御名はとこしえまで、主よ、あなたの呼び名は世々に及びます。誠に主はご自分の民を裁き、そのしもべらを憐れまれます。違法の民の偶像は銀や金で人の手の技です。ですから、 今この14節までは私たちご自分の民と神がしてくださった者たちに対するその憐れみ書いてあったんですけれども、それに対比して異邦の民の神々と呼ばれている者に対するこの言葉をここで与えているんですね。人の手の技であると。で、続けて読むと、口があっても語れず、目があっても見えません。耳があっても聞こえず、またその口には息がありません。これを作る者も、これに信頼する者も皆、これと同じです。ということで、ここでは、偶像礼拝の虚しさが書いてあります。ですか。まず人の手の技だと。人の手の技なんです。もうここからして虚しいですよね。そして、口、目、耳、あります。目に見えます。けれども、生きてないんです。私たちの神様は、今見た通りですよ。天で、ことごとくご自分の望まれることを行われ、エジプトにおいてはご自分の力を表され、約束の地に至るまで表してくださった神様なんです。生きておられるんです。これだけ違うんです。目に見えない方なんですが、私たちを見てくださっています。この方の耳を見ることはできませんが、私たちの祈りを聞いてくださいます。そして、この方の口を見ることはできませんが、私たちに語ってくださいます。で、この18節で、これに信頼する者もみんなこれと同じですって言ってます。つまり、偶像を拝むとですね、何が問題かって言ったらですね、偶像以下になっちゃうんですよ。偶像みたいになっていっちゃう。人間が退化していくんです。こんなに優れた人がなんでこんな愚かなことをするんですかっていうことが起こるわけですね。権力欲であったり、または知的な欲望であったり、または快楽であったり、いろいろな形で自分の生活をダメにしていく。また、なんでこんな愚かなことを、こんだけ優れた人であれば、する必要ないのにと、けれども、その人が、偶像を拝んでるからなんですね。それは目に見える偶像じゃないですけれども。いわゆる、その、お金であったりですね、名声であったりですね。それと同じになっていっちゃう。次に、イスラエルの家よ、主を褒めたたえよ。アロンの家よ、主を褒めたたえよ。レビの家よ、主を褒めたたえよ。主を恐れる者よ、主を褒めたたえよ。今、イスラエルの全家、そして、アロンの祭司たち、またその周辺で門営とか、または賛美の奉仕とかのレビ人の家、みんなが主を褒めたてて、主を恐れる者よというところには、おそらくは異邦人の回収者も含まれていると思います。ですから、すべての人を含めて、主を褒めたたえよと言って、そして、褒むべきかな主、シオンにて、エルサレムに住む方、ハレルヤ。ですね、またシオンが出てきました、こうやって。ですね。では次に136編なんですが、ここではですね、もう皆さんこれ見たらわかる。パーッと見てみてください。ね。そうすると、わかりますね。その恵みは、とこしえまでが繰り返されています。でこれが、ちょうど、この、その恵みはとこしえまでということを、回収がですね、またその決まった人たちが一斉に言うわけなんですが、交互に歌っていく歌になっているんですね。わかりますか？交唱と呼ばれますね。この、合唱の章ですね。この章は。交っていうのは、交、公って書きますけれども、それ、この二つのグループが、そうですね。一人がですね、例えば、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深いと言ったら、その、 グループがですね、その恵みは常しえまでというわけです。で、また神の神である方に感謝せよと言ったら、またそのグループが、この、その恵みは常しえまでと、こう、交互にやっていくわけです。で、このようにして、神様が行われる、一つ一つの技に対して、その恵みは、常しえまで。なぜかと言ったら、この方は常しえの神だからです。そして私たちが受けている、その一つ一つの神様の、神様がしてくださる良いことは、そこには永遠の恵みが隠されてるんですね。私たちが何か本当に神様に良くしていただいたっていう時はですね、それだけにとどまらないで、永遠の恵みから、それが私たちに、こう少しずつ注がれていってるという、そういうことになるわけです。ですか。だからいつも天への思いが与えられる。いつも死への思いが与えられるわけです。で、この恵みという言葉はですね、たくさん出てくるんですけども、旧約聖書でハセとって言います。ハセと。これはですね、英語ですと loving kindness。loving は愛らしいですね。愛するですね。kindness は親切ということですよ。この好意を向けてくれているという意味ですね。それが神様は永遠にしてくださってるんだよと。永遠にしてくださってるんですよ。私たちに好意を向けてくださってるんですよ。ですか？では、読んでみますね。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。神の神であられる方に感謝せよ。その恵みは常しえまで。主の主であられる方に感謝せよ。その恵みは常しえまで。ただ一人、大いなる不思議な、さん言わなかった？言ったでしょ。ただ一人大いなる不思議を行われる方に、その恵みは常しえまで。今ここでは、後で出てくる、このエジプトのことを少し意識してるんですけれども、神の神と言ってますね。神と呼ばれているものの、それはもう本当に、の神なんだよと。ですね。エジプトにおいてのこの神々と呼ばれているものに対して神様は、この災いを与えられましたけれども、そこの主の主だと。パロが主だと言っていましたけれども、そうではなくて、主の主。この方こそが誠の主なんだ。そして、ただ一人大いなる不思議を行われると。で、次に5節。英知をもって天を作られた方に、その恵みは常しえまで。地を水の上に敷かれた方に、その恵みは常しえまで。大いなる光を作られた方に、その恵みは常しえまで。昼を治める太陽を作られた方に、その恵みは常しえまで。夜を治める月と星を作られた方に、その恵みは常しえまで。いかがでしょうか？皆さんが天体をご覧になるときに、自然界を見るときに、ぜひ神の常しえの恵みを感じてください。それができるのはクリスチャンだけですよ。他の人たちはこれを見てですね、ああ、なんかやってるな、この、あと、進化論的なですね、物質主義的な考え方だったらですね、こうやって、化学物質がこう動いてとか、こういうふうに説明するわけですよね。で、またはこの偶像礼拝的なことだったらですね、あ、このお天道様感謝しますとかって、お天道様に、この、手叩いちゃうわけですよね。パンパンってやってね。そうじゃない。私たちの祝福は、とこしえの恵みを思うことができる。で、次に、エジプトの遺言を打たれた方に、その恵みはとこしえまで。主はイスラエルをエジプトの真ん中から連れ出された。その恵みはとこしえまで。力強い手と差し伸ばされた腕を持って、その恵みはとこしえまで。足のみ、これ後悔ですね。後悔を二つに分けられた方に、その恵みはとこしえまで。主はイスラエルに、その中を通らせた。その恵みは常しえまで。パロとその軍勢を足のみ、航海に投げ込まれた。その恵みは常しえまで。荒野で見た身を導かれた方に。その恵みは常しえまで。大いなる王たちを撃たれた方に。その恵みは常しえまで。主は力ある王たちを殺された。その恵みは常しえまで。エモリ人の王シホンを殺された。その恵みは常しえまで。バシャンの王オグを殺された。その恵みは常しえまで。主は 彼らの地を相続の地として与えられた。その恵みは常しえまで、主のしもべイスラエルに相続の地として、その恵みは常しえまで。いかがですか。これは確かにその恵みは常しえまでかなというのを感じることはできたかもしれませんけれども、いやーこれは別に、まあその時になんかねちょうどよく与えられたから、まあよかったかな、そういうふうに思ってしまったかもしれません。私もそういうふうに思ってしまうような箇所はいくつかあったけれども、けれどもすべて神様が行われていること、これ結局簡単に言ったら、いつも感謝してなさいってことです。ありますよね、第一テサロニケにありますよね。で、喜んでいなさい、これを持っていなさいということです。そして主は私たちが癒しめられたとき、私たちを心に御心に留められた。その恵みは常しえまで、主は私たちを敵から救い出された。その恵みは常しえまで、主はすべての肉なるものに食物を与えられる。その恵みは常しえまで、天の神に感謝せよ。その恵みは常しえまで、ね、まとめが書いてありました。このように今までですね、ここで主の家における賛美が書いてありました。いいですか。もうわかりましたよね。シオンにおける神の祝福が書いてありました。今度はこのここの137編で終わりますけれども、そこにいることができない捕囚の民の張り裂けんばかりのですね、悲しみが書いてあります。バビロンの川のほとり、そこで私は座り、シオンを思い出して泣いた。その柳の木々に私は盾ごとをかけた。なんでかけたかって言ったらですね、これは無用なので、今シオンにおける音楽を奏でることもできない、悲しみのあまりすることができないということを表しています。そしてそれは私たちを捕らえ移した者たちがそこで私たちに歌を求め、私たちを苦しめる者たちが今日を求めてシオンの歌を一つ歌えと言ったからだ。今でもイスラエルの人たちの歌、イスラエル音楽というものがありますけれども、フォークソングとかですね、かなり躍動的な歌なんですね。マイムマイムご存知ですか皆さん。マイマイマイマイ、あれはイザヤ書から来てるんですよ。水が荒野から流れ出てくると、あそこを歌ってるんですね。で、非常にテンポが速く非常に躍動的ですね。だからそれをその速いピッチの歌をですね、今今日としていわゆるエンターテイメントとしてやってみろというふうに、その捕囚の地において異邦人から、まあ、言われてるわけですね。それで4節、私たちがどうして異国の地にあって主の歌を歌えようか。エルサレムよ、もしも私がお前を忘れたら、私の右手がその巧みさを忘れるように、もしも私がお前を思い出さず、私がエルサレムを最上の喜びに勝って讃えないなら、私の舌が上顎についてしまうようにということで、私たちはここでエルサレムにおける、もう何て言うんでしょうかね、待ち焦がれる思い、待ち焦がれるというよりも、それが失われるものだったら私はいなくなった方がましだということになります。それほどここで今日のまとめになりますよね。私たちが天のエルサレムをシオン、誠のシオン、その永遠の終わりにあるところのシオンを忘れるものだったら、ここで生きている意味はないということになる。天の望みのない賛美歌なんて無用ですよ。無用ですよ。ですね。 で、次に、主よ、エルサレムの日に、破壊せよ破壊せよ、その元今でも、と言ったエドムの子らを思い出してください。バビロンの娘よ、荒れ果てた者よ、お前の私への仕打ちを、私たちへの仕打ちを、お前に仕返しする人は、なんと幸いなことよ。お前の子供たちを捕らえ、岩に打ちつける人は、なんと幸いなことよ。この幸いがかなりこう厳しい言葉で、この詩篇の著者は言っているわけなんですけれども、この背景はバビロン捕囚なわけなんです。バビロン捕囚の時に、エドムは、もともとエドムとイスラエル、ユダの国は、同盟を結んでいました。ところが、いざバビロンがエルサレムを破壊する、包囲して破壊するときには、彼らは助けに行くのではなく、むしろそこで喜んで、何もしないで、助けることもせず、喜んで嘲笑ったんですね。これでようやく私たちの恨みを晴らすことができたというエドム人のその憎たらしい姿を見ることができるわけなんです。これ詳しく知りたかったらですね、オバデヤ書がそうなんですね。オバデヤ書はまさにエドム人に書かれた書物であります。で、エドム人の問題というのをご紹介しますと、彼らはいつまでも恨んでるっていう問題です。基本的にエドムは、リベカにこの生まれ、リベカが身ごもった時からですね、兄が弟に仕える。弱い立場なんです。その立場、この神の主権をですね、彼らは受け入れることなく、いつまでもイスラエルに対する恨みを持ち続けていた。これ危険です。皆さんも自分が置かれている境遇、ここに神の御心を認めることせずして、どんなことが起こっても、この背後には神が許されなければ起こりようがないということを無視してですね、怨念を持っているのであれば、解決ができていないのであれば、エドムになっちゃうんですよ。そして何かが起こった時にこういうふうに恨みが発散されていく。でも、それに対する神様の裁きというのは、怠りなかったんですね。エドムに対してはですね、回復ないんですよ。永遠の廃墟。このエドムとバビロンだけは永遠の廃墟って言われてます。他のところはモアブとかですね、アモンとかはですね、この、回復が、本当に残された者たちが捕らえ、移されてくるんですね。イランでさえそうですね。エラムもそうだし、ですね、エジプトもそうだしですね、いろんなところはそうなんですけども、このエドムとね、バビロンは違うんですね。で、これはバビロンも書いてありますよね。荒れ果てたものに、これ子供たちがですね、この岩に打ち付けられる。っていうのはこれはメディア人がですね、やってきて、残虐に彼らを、虐げていくわけですよ。このバビロンが倒れた後にですね。で、バビロンが表しているのは何か。世の安逸ですよ。世の制度そのものです。ですから、黙示録の17章、18章においては、まさに、その世の楽しみ、その世の制度ですね。それを表しています。私を除いて誰が他にいようかですね。そういう思い、高慢、もう神と同じ位置に置いてますね。で、これが、このバビロンの一番の問題。そして神の民に対する、これエドムとはバビロンに共通しますけれども、仕打ちですね。ですから、これを私たちに当てはめるとどうなるかって言ったら、必ず神は復讐してくださるということです。必ず神様は私たちの信仰の上に苦痛を与えた者がいるんだったらば、その苦痛を持って報いられるということなんです。いいですか？こことっても大事ですね。私たちは、裁きは私たちのものでないということを知るべきです。私たちのものじゃないんです。殺人できますか？皆さんは。できないですね。理由は？法律で裁かれるから。それはそうですよ。でもそれだけじゃあまりにも足りなすぎます。キリスト者としては。人を殺すことができるのは神だけなんです。 命を与えることも取ることも神だけなんです。これ神の領域なんです。神聖な領域なんですよ。同じように裁くことっていうのは神聖な領域なんですということですね。ですから神様がそれだけ私たちを常しえの恵みによって愛してくださってるんだということをぜひ知って帰ってください。いいですか。たとえ試練があっても、たとえ一時的に悲しむべきことがあったとしても、私たちの神様が神様が私たちに与えておられる恵みというのは天に蓄えられている。天に蓄えられている。で、その試練さえもが私たちは喜ぶことができるんだよ。それによって私たちが本当に信じているっていうものがはっきりしてきてですね、真価が試されて、それに従って私たちは生きていくことが許されるように、できるようになってくる。ですね。これが、この学びのまとめになります。ですか？じゃ、もう一度おさらいしますと、ここでのテーマ一言で言うと、何ですか？シオンですね。シオンです。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。私たちに与えておられる永遠の望みが何であるかを、今日は明確に知ることができたことを感謝いたします。主よ、私たちは恵みと感じることができないものも、この楽しいと喜んで感じることができないものも、実はあなたの恵みによって喜びにすることができることを知ることができました。お父様、どうか私たちがその深みへと入っていくことができますようにお願いいたします。試練があったときに、敵からの攻撃があったときに、なお圧倒的な勝利者として喜んでいくことができるあなたの恵みを与えてくださいますようよろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。